素晴らしい季節を迎えております。先だって、桜開花予想が出ておりましたね。福岡東京が早くて3月24日開花予想が出ておりました。その後、1日延びて3月25日というのはね、もうあと3週間で、桜が開花します。私の家の近くでは済生会病院の横の通りですね、ずっと桜の並木がありますけども、そこのことを、思い浮かべると本当に胸がワクワクしてまいります。レント、3月1日から四旬節を歩いております。4月の15日までですから、4月16日が、イースターですね、復活祭、あと40日ぐらいですか、喜びの復活祭に向けて、歩いていくことになります。妻が、骨折をしまして動けなくなって、半月が経ちました。帰省してこの間ですね、主婦の仕事が与えられております。食品の買い物、炊事洗濯、掃除といったこの主婦全般の働きの一切を妻がこれまでしてくれていたわけですけども、いやおうなく相方の私が受け持つことになりました。結婚して47年になるわけですけども、身近にその主婦の働きを見てきたつもりですけども、いや主婦のこの仕事というのは本当にやってみて分かりますけどね、いろいろありますね。この時間も結構かかります。いや本当にいい機会が与えられたなというふうに思っております。これまで何もしてなかったというわけではないんですね。力仕事の部分は受け持っておりました。布団の上げ下ろしとか、それからゴミ出しとかですね、それから、掃除機かけ、アイロンかけそういったことをですね、私の仕事の合間にしておりましたけども、全体の妻の仕事の2割ぐらいは受け持っていたかなというふうに思っていたんですけども、実際やってみておそらく 5% ぐらいですねそれぐらいしかやっていなかったというのはよく分かりました。本当にこの主婦の立場になるとですね、その仕事の多さとこのね、やっぱり常にこう考えている、食事、もう私が食事をしたらもうその次のことしか考えられないですね。でもその次の次のことまで考えないといけないということになりますね。味噌汁一つ、具によってその入れるタイミング、また味噌を入れるタイミングですね、その辺が、本当に分かっておりませんでしたが、味噌汁を何回か作りましたので、それはできるようになりました。本当に、こういう経験が今ですね、この一応健康な体で私の体が動くこの時期に、与えられたということはとても良かったと思っております。主婦の皆さん、本当に、そのことを思うと敬意を表します。妻が回復して家事にこの復帰したときには、今までこう手伝っていた、手伝うというかなくて、分担ですね、5% か 10% かだったと思いますけど、3割ぐらいはね、分担しようと、そういう気になっております。聖書教育の今日の箇所のところに面白い記事が載っておりました。読まれた方もおられると思いますが、身につまされる教訓ですので紹介します。つもり実行、何々のつもり、 積もり実訓というのがあります。深い積もりで浅いのが知識、深い積もりで浅いのが知識、浅い積もりで深いのが欲、浅い積もりで深いのが欲、厚い積もりで薄いのが人情、厚い積もりで薄いのが人情、薄い積もりで厚いのが面の皮、薄い積もりで厚いのが面の皮、強い積もりで弱いのは根性、強い積もりで弱いのが根性、弱い積もりで強いのが自我、弱い積もりで強いのが自我。これは総じて人は自分を知らないという教えです。どんなことに直面したとき、自分は今まで何なんのつもりだったのだと気づくでしょうか。まあ、そのような記事です、ね、家事の大変さを知っていたつもりが、そうでなかったというのがオチであります。さて今日の聖書の箇所、また18章21節から22節のところですね。大変こう印象に残るところですね。この、じゃないですね、18章23節から35節のところですね、今日はね。でこの23節の初めのところには、それだからと書いてありますね、それだから。まあ、新改訳では、ここは、このことからとあります。それだから、それ。このこと、このこと、それ、このことというのは、今日の聖書の箇所のこの直前の21節、22節を指しております。まあ、そこのところちょっと拝読します。その時、ペテロがイエスのもとに来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか？七度までですか？イエスは彼に言われた。私は七度までとは言わない。七度を七十倍にするまでにしなさい。まあ、この箇所ですね。本当にこう印象に残ります。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、まあ、18章15節のところに、もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って彼と2人だけのところで忠告しなさい、まあ、こういうところ、イエス様が語られた、まあ、ここからの続きですね。ペテロがイエス様のところに来て、言いました。兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか、まあ、そのように、ペテロは言ったわけです。まあ、ペテロは実際、そのこの身の回りにそのようなことが起きていたのでしょうね。具体的な人間関係の中で直面する事柄としてイエス様に尋ねたのだと思います。イエス様は私たちが兄弟に対して取るべき態度を教えられました。22節のところですね。イエスは彼に言われた。私は七度までとは言わない。七度を七十倍にするまでにしなさい。七度七十倍、7749ですね、490回というのではないですね。この十分と思う分の七十倍、つまり許しに限度を設けてはならない、まあ、そういう意味ですね。この自分が神様に許していただいた罪ですね、私たちはクリスチャンになって、十字架の血潮によって罪あがなわれました。本当に知らない時には多くの罪を犯しております。まあ、罪を犯してないという人はいないと思いますね。もう私自身も思い起こすと本当に、いろんな人を傷つけたり、いろんな人、まあ、いろんなこの極悪な罪を犯してまいりました。そのことを思うなら他の人の罪も当然許せるはずです。当時、ユダヤ人のラビは、この教師は、他の人の過ちをこの少なくとも3度ですね、三度許すようにと教えておりました。ペテロは主の弟子ならば、 7度ぐらいは許すのが正しいと考えたのでありましょう。しかしイエス様は限界を定めずに許さなければならない、そのように答えられます。この聖徒はこの1万タラント、ね、1万タラントの負債をすべて免除された。1万タラントというのは1デナリの60万倍ですね。1日の当時の日当が1万円だとすれば6000億円、膨大なお金ですね。そのような、ちょっと大きく私たちはその罪を許された。ですからこの後に出てまいりますけれども、その王様からその負債を免除されたしもべのように、神様の無条件の罪の許しの恵みを受けて、台無しにこう救われた存在であるわけです。私たちは到底返すことのできない罪の負債を、負ったものでありますが、神様はそんな私たちを憐れんで完全に許し、その罪を思い出されません。私たちはこのイエス様の深い愛を悟るときに、他人に対しても心から許すことが、ね、できるはずです。そしてイエス様は天の国の例えを語られました。そこが今日の箇所ですね。今日の箇所は主要なこの登場人物は3人です。王様、主君ですね、主君である王様と家来とその家来の仲間、この3人が登場人物です。決裁の時が来ました。会計の決裁の時、一人の家来が連れて来られます。彼は1万タラントのお金を預かっていました、ね、1万タラント、6000億円。多分彼は、ね、それほどの多額のお金をこう預けられていた立場ですから、相当な高位高官、大臣クラスの人だったんでしょうね。決裁の時その一部を使い込んでいたわけです。でもその一部としても返済は不可能です。この王様は、主君は一切合裁の財産を売って返済するように、命じました。しかしこの家来はひれ伏して、どうぞお待ちください、全部お返しします、お返ししますから、そのように、願いました。返せる目処などあるわけがないですね。返せる目処がないから連れてこられてるわけですから、その若きの言い逃れをしているわけです。しかし、しもべの主人は、この王様は、哀れに思って彼を許し、その負債を免じであった。27節にそのようにあります。哀れに思ってというふうに、ここ口語訳には、訳されておりますが、岩波訳は、腹股がちぎれる思いがし、そのように訳しております。しばしば、この表現が使われますね。イエス様の他者へのこの悲しみや憤りの感情を示す強い表現です。この思いによって、この主君はその借金を帳消しにしてやったわけです。ところがですね、この家来は、その帳消しにしてもらった家来、もう借金がなくなった、喜びさんで外に出て、するとそこに自分の知り合いが取りかかって、その知り合いに、100デナリ、100万円ですね、100万円を貸しておりました。そしたら、今許されたばかりですよ。そして外に出たら、それが通りかかった。 100万円返せ、首を絞めた、そのように書かれてますね。借金返せ、そう言ったわけです。当然その仲間も、この家来が言ったように、ちょっと待ってください、返しますから、まあ、このように言ったと思います。しかしこの家来は仲間のその一生懸命なその願いに、懇願に、耳を貸すことなく、牢屋に入れました。このことはこの王様ですね、この主君の知るところとなりました。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか、まあ、33節にそのようにあります。激しい怒りを買うわけです。王様は借金を返済するまで家来、この家来をですね、一旦は許しましたけども、また捕まえて牢に入れました。まあ、終身刑ですね、これは。もう返すめどがないわけですから。そして最後にこのイエス様は、あなた方めいめいももし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろうと、まあ、そのように、結ばれます。あなた方めいめいももし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。この罪人が悔い改めて許しを求めるときに、クリスチャンはその人を許すべき絶対的な義務がありますよ。自分が救われて人は許さない、ね、それはクリスチャンじゃないですね。一万タラントの借金がある者の例えには、この救われたクリスチャンが隣人を許さないなら、神様はそのクリスチャンを許されないという、そういう意味が込められております。一デナリ、ね、当時の1日分の労賃1万円、100デナリですからね、100万円、片や1万タラント、ね、1デナリ60万倍6000億円、1万タラントの借金を免除された私たちでありますよ。私たちが他人の、その100デナリを免除しないというのであれば、それはなんと悪く、ね、利己的なことでしょうか。受けた恵みが大きいほど心から許しを求め、許しを与えるものとなるべきであります。そうでなければ大きな借金を免除されても恵みを知らない悪いものと同じであります。この許しというのは過去との関連があります。出来事や状況、過ぎた子に対するその反応が、許しだからです。許さない人は自分が味わった侮辱や不当な待遇、悔しさから抜け出すことができません。いつもその中にとどまっております。いつも自分が受けた傷を思い出しながら、傷つけた人を憎み、その時のことを忘れまいと憎悪の念を抱き続けます。現在を歩みながらも過去にとらわれて、そこから抜け出そうとはしません。現在を過去に縛り付けておこうとします。しかし許しは新しい未来を迎えるための選択です。選択ですよ、自分の選びです。許しはねじれた過去が現在の人生に影響を及ぼさないようにする最良の方法です。過去を過去とし、昨日が今日の喜びと感謝を奪うことのないように、します。許しはそういうものです。さらに許しという選択は 過去の否定的な経験と記憶が繰り返さないように防いでくれます。許さない人が迎える明日は新しい未来ではありません。ねじれた過去が一日一日伸びているだけです。未来の扉を開きたいのならば、許しという選択をしなくてはなりません。過ぎてしまった苦い過去を覆うために、この、ね、許しを選ぶとき、過去の扉を後にして未来の扉を開けることができるのであります、ね。悪いしもべにならないように、お互いを許し合ってまいりましょう。お祈りします。無限の許しと愛を注がれる神様、私たちも日々許しと愛を注ぐものとしてください。神様が教えてくださる教訓を今日も私たちの生活を通して表してください。私たちの罪が許された恵みを深く黙想することで、他の人を罪に定めるのではなく許すことができますように。人を裁く前にまず私たちがへり下ることができますように、私たちを導いてください。感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。